チェーンソーズとヤマトワの自然資本論。
はい、東京チェーンソーズの高橋です。
ヤマトワの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回あれですね、あのめっちゃ久しぶりに高橋さんの対面で、
そうですね、
しかも高橋さんも
一緒に3人で拍手が起こってますけど
僕が住んでる辰野町に来て、はい、遊びに来てくれて、ね、昨日イベントがあったんでそれに合わせて来てくれて、
そうですね、稲谷シーズの、
そう、そうだそうだ、そうそうそう、
ノロシーズ、
はい、僕がトークするってやつで
初開催ですね。
すげえ疲れてい
やでもなんか新鮮でしたよ。あの、まあ、ヤマトワの話も入ってはいるけど、
うん、
そのヤマトワの話ではない奥田さんの話を聞く機会ってあんまり、
まあ、普段
ないじゃないですか、
うん、
まあ、トークセッションとかね呼ばれても基本はやっぱりヤマトワのコンセプトの話をすることがほとんどだと思うんであ
れに、そうですよね、やっぱ別の話したいなって
そうですね。で、まあ、来てた人も、ね、知り合いが多分多かったんでしょうけど、まあ、だからそういう人たちもきっと そういう奥田さんの聞いたことのない話を聞いてみたいんだろうなっていうの
は、うん、
なんかなんとなく、
うんうんうん、
あの周りの人と話聞いててもちょっと思ったところはあったので、すごいなんかイベント自体はいい感じだったんじゃないかなってあのこう旗から見てる
というか、ありがとうございます、
はい、
まあ、新しいものを作るっていうディレクションを語るってやつだったんで、ディレクション語ってむずいですよね。
いやー聞いてても、うん、やっぱ結構概念的なところもあるじゃないですか、うんうんうん、その抽象的っていうか、うん、だからなかなかこう理解しづらいところも多分やっぱあるだろうなって思ってて、うん、まあ、僕も自分でそのディレクションというか企画は業務としてもちゃんとやってるから、なんとなくその言ってることとかが、
うん、
まあ、身に染みて分かることとかは、
うん、
あるんですけど、やったことない人からするとやっぱ手を動かさないと分かんないところも、
うん、
まあ、おそらくは手を動かし始めると、うん、あ、奥田さんが言ってたのこういうことなんだみたいなのがいや分かって
そこら辺の
来るんだろうなって思う。
合わせはめっちゃ難しい、
うん、ですよね、うん、誰に対して喋るのかっていうところも含めてだと思うんで、そうです
ね、あとやっぱなんかノウハウめいた話、
うんうん、
もうしてもなっていうのもあるじゃないですか、やっぱり
まずまあ
フレームワークみたいな、
まあそれ本読めよって話になっちゃうそうね、そう、書籍で得られるくらいの情報だったらまあ別にいっかって確かになります、
うん、そうですね、なのでチャレンジングな企画だったんですけど、まあ一旦終わって、まあ、あれは本当になんかアーカイブも配信もなしなんで、
うんうん、
もう一生見ることはない
ですいや貴重な機会ですよね、そういう意味ではね、行った人にしか、
そう、
得られなかった奥田さんの頭の中っていう、
うんうんうん、自分でも整理して面白い時間でしたけど、で今年そのなんかそういういろんな新しいチャレンジとかもいろいろあったんですけど、
うんうん、はい、
今年はとにかく紅葉が綺麗でした
そう、長いかったっていうか、まあ、スタートもちょっと遅かったかなって、
はい、
暖かかった
ね、そうですね、途中まで10月中旬まですごい暖かくて急に寒くなって雨降らんしキノコ出ないしやべえみたいな、
あ確かにキノコ出てないかもしれない、あんまり、
でもなんか今年は本当に紅葉が長くて、
うんうん、
ずっと綺麗やんっていうのを、まあ、思ってたんですけど、
はい、
なんか一方でじゃないんですけど、なんでこんな紅葉綺麗なのを感じてんのかなって思ってたら、今年めっちゃ山行ってんすよ、うん、でも、
あじゃあその夏のシーズンとかにってことです。
いや秋
あ秋に、ね、
この秋に、
あ、なるほどなるほど、
もうとにかく山行って焚き火して人アテンドしてみたいな、
あその自然の中に入ってる時間が長かったんだ、
単純に
まず
で結構天気もいい日多かったじゃないですか、
多かったですね、
だからなんか感動する日々感動してたんですよ、うん、
あいいな
紅葉やべえって思いながら、多い時なんてあれですよ、2日で3、4回焚き火、
ちょっとよく分かってます2日で3、4回焚き火って、その朝、昼、夜みたいな、
そういう、そう、
そういう感じって
ことですか、そういう感じ、ね、土曜日にイベント、
うん、
振動っていうイベントで木こりイベントがあって、
はい、
木を切るのを、まあ、みんなでやろう、うん、まあ、学ぶっていうのをやって、その時も焚き火、まあ、してたんですよ、
はい、
で次の日も朝から振動で焚き火して、
うん、
で午後に別のイベントがあって、別のイベント
すごい、ね、そんなことあるんだ、
そうそうそうそう、あだからあれだ、1回目は土曜日が神道の昼間の焚き火、
うんうん、
森中で、
森中で、
で夜交流会で焚き火して
で朝もう一発
で次の日また焚き火焚いて、
はい、
でその日の午後から別のイベントで焚き火してたマジ2日で4回焚き火
すごいしてて
やべ、焚き火仕事になってきたの。
イベントでた、まあ、焚き火が仕事になるで最高だね。
最高
森の中でしかも。
そうで、その土曜日とかが、あのあ土曜日じゃないや、その焚き火、次の日の午後焚き火してたのが、そのキャリコン、キャリアコンサルタントの人たちと、
うんうん、
越境教育をしようみたいな形で、キャリアコンサルタントのこうグループの人たちが集まって、はい、
うん、
森の中を一緒に、まあ、歩くというか、ちょっと遊びながら、
うん、
あの価値観交換をしつつ、
あ一般の人ではなくて、
あでは
キャリアコンサルタントやってる方、
そうですそうです、
あ仕事としてやってる方、うん、へ
え、やっぱ森と教育とかキャリアって結構近しい部分というかシンパシーある部分が多いじゃないですか、
うん、
なんかいろんな木があってとか、
うんうん、
適地があって、乾燥したところが好きな人もいれば、乾燥したところが好きな木もあれば乾燥したところが好きな人は僕なんですけど
なるほど
完全にいやそうかん、だから僕は本当乾燥自体のは絶対暮らしやすいなっていうタイプなんですけど、
それはわかる。
でなんだろう、蒸れる木、
うん、
菌根菌が関わってるっていうのを、
はいはい、
とかがあって、そのアーバスキュラー菌根菌っていうのと、外性菌根菌っていうのがあって、
うん、
外性菌根菌がこう蒸れる、コナラとか杉ヒノキとかは未生で生えてもそんなに悪影響ないんですよね、
うんうん、
菌根菌だ、菌根菌の働き で逆にカエデとか桜はあまり蒸れない、その種が落ちても近くに自分と同じ樹種があったらあんまり成長しないみたいな、
うんうん、
あったりして、まあ、そういう話も含めてやっぱり外部環境と木の特性とその根っこみたいな話がそれぞれ相互作用で森の生態系が育まれるみたいな話と、やっぱ社会ってちょっと近いから、
まあ、コミュニティの話も昨日ちょっと出てたけど、
はい、
まあ、それにそういうね、確かに生き物だよね、その組織とか
社会、そうそうそう、もうね、生命
いや本当にそう
生物だから、そういう話をしたりして、
うん、
なんかキャリコンの人たち、やっぱ森のおもろさってなんかそこだなって結構思うんですけど、なんかお題もらうといいよねって思うんですけど、
うん、
キャリアコンサルタントが森を、キャリアコンサルタントの人たちを森で学ぶならどんな学び、うん、はい、おぎりみたいな感じ、
ああなるほどなるほど、テーマをそこから設定して、ね、
そうしたら新しい視点でなんか森見れて、
うん、
いい発見、
うん、
だなって思ったりとか。
それは企業さんから依頼を受けてヤマトアとしてやっ、
一応フォレストカレッジなんですよ。
ああそうなんです
ね。もともとフォレストカレッジがそう越境 していこうみたいな、
はいはい、
テーマじゃないですか、
うんうん、
だからそれで教育越境学習っていうのをキャリコンサロンっていうなんか結構大きいサロン、
うん、
キャリアコンサルタントの人たちのチームがあって、そこの人たちが合宿やりたいねってなった時に、
うん、
あなんかそのフォレストカレッジ的なノリと合うんじゃないかっていうので声かけてくれたんですけど、
まあ、確かにテーマ設定されると依頼をしてくれた人たちに合わせて何喋ろうかっていうの
が、ですね、
自分たちでも一回考えなきゃいけないし、
うん、
そこに合わせたらどういうことが伝えられるかみたいなのは、
そうそう、
うん、改めて考えさせられることはあるので、
やっぱり森のこと未知だし、みんな知らないから、知らない人多いから、うん、いいよね。
まあそうだね。そうそう。本当にそうっすよね。あの、なんかまあ森を見てるけど、見えてない。
だから皆さんに気づきを得るというか、気づいてもらうのに、めっちゃちょうどいいなっていうかさ。
それはわかる。
それこそ、その、形成層、木の成長は、
うん、
外側だけでしてるみたいな。
うん、広がって
くる。面白いじゃないですか。普通、芯っぽいのになって。
ああ、手を思うのかな、手を持ってとかみたいな。あんまそこが分かってなかった。
いや、思うと思うよ。木はどうやって成長してると思いますかって言ったら、多分、内側から太る。
ああ、って思ってるんだ、みんな。
タカさんがめっちゃうなずいてるそう。だけど、むしろ内側は死んでるって言ったらあれですけど、まあ
ね、
まあ、役目を終えてって。
そうね。あの、水の通り道にしかなってない。
成長するのはこう、一番外側だけ、本当にこう数ミリのところだけ、
うん、
だから樹皮を剥がしちゃうと死んじゃうよねみたいな話が、 樹皮、確かに樹皮剥がしたら死んじゃうと思ってないと思わない？
まあ確かに。あの一周くるっとね、まあ、鹿に食われて、はい、あの枯死する木が出てくるっていうのは意外と知らない人も多いかもね。
そう、なんかそれもなんか僕はそんなつもりじゃないけど、そういう風に形成層っていうのがあって、
うん、
その外側で生きてるんですよみたいな、でそこがちょっとずつ太っていって年輪を積み上げていってるんですみたいな言ったら、その全然関係ないというか、その僕が伝えたメッセージ以上に、
うん、
やっぱそうだよねみたいな、大事なのは今だよねみたいな捉え方をその過去じゃないよねふうに解釈してくれて、
なるほど
そうなんですよ
意図してなかった方向だけど、
そうそうそう、でそこで僕もあ次からそう言えばいいんだみたいない
や分かる、それなんか喋ってて相手のリアクションが自分の気づきに なんかなっていくっていうかね、
うん、
あのフィードバックが勝手に得られていくことあるよね
あそこそんなグッとくる来てくれるんだなみたいな、
うん、
なんか形成層でそんな感動できるってめっちゃいいじゃんっていう感じなんですけど、
いや確かにそれはあまり聞いたことなかったし、自分は喋ろうと思ったことはそんななかったから、
そう思わないじゃないですか、
思わない、
うん、でそれもでも森林教育やってる人が、それこそあの北海道の森の生活の麻生さんにフォレストカレッジ来てもらった時に、やっぱ同じように受講生の人にこう切り株見せて、木は中から成長してるか外から成長してるかどっちだと思いますかって聞いたら、結構なんだろう8割ぐらい中から手を挙げたのがあって、それで あそうかってすげえ思ったんですけど、
今僕もそっかって思いました
中から成長してるか外から成長してるかっていう質問の仕方がむずいなって思うんですけど、
あ
その
確かにね、
積み上げで言ったら中からとも言えるのではないか
みたいな確かによく、うん、難しいね、確かにね、あの中からといえば中からだし、
そう、
そう太ってんのは外側に確かに太ってはいるけどっていうね、うん、
そうだよね、その一番あそっか一番外側が一番古い年輪で、あの一番中が一番新しい年輪だというふうに思うのかな、じゃ
あ、あってことじゃないですか、あの
こう真ん中にブヨンって増えて外側も増えるみたいな、外側に広がる、
押し出されていくのか、
うん、
あの外側が増えてってんのかの違いみたいな感じで、
でも よく考えたらあんな硬いものがグインってならないから外側が太っていくしかないよなそりゃっていう、
まあそうだよね、まあ何か確かにその虫入って外側しか食われなかった人じゃないですか、
うん、
だからそういうのを話するときに確かに形成層の話とか、
うん、
あのするんですけど、外側に養分があるからそこを食べに虫が来るみたいな、
うん、
まあ、そういうのも確かにね、そういう情報が一緒に入ってくるとあのより伝わりやすいことがあ
って、そうですね、何か森への愛着が湧いてくるんじゃない、なんか一緒やん一緒やん僕らとっていう感じで、とりあえず今が大事なので今を大事に生きていこうっていう、でそのそれがいつだろう、まあ11月というかこの秋やっぱめっちゃイベント多くて、
うんうん、
もう毎週
他は何やったんですか、
先週っていうか11月の終わりには、
うん、
シーズキャンプっていうのをやってて、
はいはい、
でそれはシーズの企画だったんですけど、
うん、
ある特定分野のプロを呼んできて、
はい、
一緒にその稲谷を巡るっていうのを
めっちゃ面白
い、やっていこうっていうのをやってて、
うん、
でその1回目が外国人建築士と一緒に稲谷の森巡るってやつだったん
です。すごいっすね。その外国人建築士っていうそのチョイスがすごい。
まず。まあなんかもともとフォレストカレッジの受講生だった中国人の建築士の方がいて、
はいはい、
でその人が海外ルーツの自分たちがなんか森のことに対してできることは ないですかみたいな相談を去年してくれてたんですよ、でめっちゃ嬉しいなと思って、いやもうめちゃめちゃありますっていうことで、そのむしろ海外の人が見て日本の森の豊かさとかをむしろ伝えてってくれたら、
うん、
より説得力もあるし、
まあ、第三者的な目線っていうかね、そうそうそう、日本人が感じられない目線で、う
ん、日本こんなにあの面白い森あるのになんで建築業界で使われてないのみたいな素朴な疑問を投げかけてくれたらいいなと思って、
確かに、
で設計士事務所の人とかに 10人ぐらい来てもらって、
で
一緒に山木こりさんのとこ行って、木こりの山を巡って、その中でいろいろ話して、で ここはこういう風に使うけど、ここはもう使えない、これこのちょっとの曲がりでももうダメなんだって。
うん、あ、その建築士の住人っていうのはその講師側として、
あ、じゃないです、参加者として、
あ、はいはい、
建築士が10人ぐらい来てて一緒に山行って、でも建築士の人たちもやっぱ山行ったことがほとんどない、
うんうん、
から、これで曲がっているのですかみたいな、まっすぐに見えるけど、
うん、ちょっとえ、これちょっとだよね
これ使えないのみたいな。でもそれは何だろう、 なんかそこの当たり前、
そうだ
よね、こういうのをなんか使えたら僕らは嬉しいよみたいな話をしたりして。
確かにその建築士の人が使ってるのは発注して届いてくる、
そう、
加工されたプレカットとかまで全部終わった、下手すると材料だけしか見てない可能性があるんだもんね。
そうそうそうそう、本当にそうで、なんかその過程みたいなのあんまり実は知らなくて、
うん、
いやそれもったいない、もったいないよねとか、もっとつながりたいよねみたいなモチベーションがよく生まれるといいなっていうので、まあ、そういう山とか製材所とか、
うん、
まあ、いろいろ巡って、で、意見交換して、
うん、
なんか、できるところからやりましょうね、みたいな、アイデア出しちょっとして。で、アイデア出しもしたけど、やっぱそこで終わったらあれだな、ってことで、ちょっと小さくてもいいから始めたいなっていうのは、あるんだけど、
うん、
だそういうので山行くたびに、めっちゃ紅葉綺麗やな
って。そんだけ山に入ってたらね。
そう。で今年そう意外と山入ってたんですよ、僕。パソコンの前ばっかりいると思われつつ。
思われつつ。
すげえ山行って、焚き火して、焚き火で、こうなんですか、息吹くじゃないですか。
うん。
で、前髪ちょっと焦がして。っていうのをやってたの、結構ね、秋は。まあ、イベント三昧だったけど、すごい面白い。
うん、うん。
うん。今年は楽しかったなと思って。
いや、いいっすね。その森が、森の、に入ってもらってイベントができるのはやっぱすごく、こう、林業をやってる人の、うん、まあ、ある意味、特権だなって。
そうですよね。
うん。めちゃくちゃ思いますね。まあ、僕どっちかというと都心に出張する側が、ああ、まあ。
森デリバリーだから。
そうそうそう。森の中じゃないから、あの、紅葉を感じられるほどのイベントにはなかなかならなかったけど。
何やってたんですか、秋は。
秋は、もう本当なんだろう
ね、イベント？
イベントは
出店？
出店はめちゃくちゃ多かったですね。まあ都心でやってる秋口はやっぱイベントまあ多いじゃないですか。
はい。
そのまあフェスみたいなのも、
うん、
まあいっぱいあるし、
うんうん、
だからそういう、あとその東京都が多摩とか島嶼部への移住フェアみたいなのとか主催してやってるところにまあ呼んでもらって、
はい、
でそこでワークショップやらせてもらったりとか、なんかいろんな方からご要望いただいて、いろんな子供たちに、まあ子供向けってファミリー向けですけどね、
うんうん、
まあその向こうの体験してもらったりとか、まあ丸太切るのを都心部でやってもらったりとか、
うん、
っていうことが、まあ僕は多かったんで、まあ本当に丸太何本切ったんだろうみたいな、くらい、なんか丸太切とかやってた記憶がありますけどね、この10月、11月は。
細い丸太ってこと
?20 センチくらい。
おお、でかいです、ね。
直径が。
まあまあ。
だから両引きの小切りで。
うーん、
二人で。
なるほど。
あの、昔の林業の人たちはこういう大きなおぎりで本当に丸太切ってたんですよって言いながら、
はいはい、
今これやったら絶対採算取れないから難しいですよねみたいな話もこうしながら。で、丸太切りの体験結構なんか良くて、
うん、
生の木使うんですよね。
うん、
まあ、さっきのその建築士の人の話と若干被るところもあるんですけど、一般の人って意外と木って乾燥してるもんだと思って。
ああ、生えてる時点で。
そう、多分生えてる時点で乾燥してるとまでは、おそらく思ってはない。
想像してない。
そう、想像してないと思うんですけど。
丸太が濡れてると思わないと。
そうそうそう。あの、もう完成した、その、テーブルとか触って濡れてること、基本、まあ当然ですけど、まあないじゃないですか。絶対に、
はい。
プロダクションになってるものも全て乾いてる状態でプロダクションになってるから。で、その最初の生きてる状態に近いものっていうのが、まあ、いまいち分かってなくて、うん、で切ってる最中から、まあ、匂いももちろんその生の木の状態が一番すごい強いし、で切り終わって触ってたら、え、なんでこんなにびしょびしょなのみたいな話が、そのファミリーの方からこうやっぱお声をいただいて、で人間と実際は同じぐらいの水分量もともとあるんですよっていう話から、 僕たちがそのプロダクトにする時まではそこから乾燥に数ヶ月かかって、うんうんうん、乾燥して狂わなくなってからようやく商品が作れるんですみたいな話を、うん、あのしながら丸太そのまま、あ、まあ、切った丸太なんですよ、鍋敷きとかで使える 1.5 センチとか2センチぐらいの厚みで切ってもらうんですけど、うん、まあ、お家でなんでその木が乾燥するのをあの、まあ、待ってもらうっていうか持って帰って待ってもらって、でそしたら割れが入ったりとか、うん、そのプロセスが分かるんで、乾燥するまで待ってあげてから磨いて鍋敷きとか作ってみてくださいみたいなことを、まあ、その場では切るだけなんですけど、うん、その後もこう持って帰って体験が続くような形で、
なるほど、
そうそう、いつも提供させてもらってるんですけど、うん、なんかそれをするとすごくなんか物が作ら、木の生の状態から物が作られるまでのプロセスが、うん、まあ、簡易的だけど、うん、まあ、知ってもらえる、
うん、
っていうことが、できるんだっていうのが、去年ぐらいから何回もやってるうちに分かってきて、はい、なんか伝えることがちょっと変わってきた、うん、最初は木切って、うん、ただ楽しんでもらっただけだったんですけど、はいはい、その文脈を少し変えられるようになってきてから伝わることが増えたなみたいな、てか感動してもらえるお客さんにも、そういうところで、
いいっすね、感動したいよね、
感動したい感動してもらいたいね、
いやすっごいわかる、感動してもらいたい、とにかくでか、なんかそのお客さんからのフィードバックというか、うん、は変わってきてるんですか、
うん、なんかインスタとかで、うん、その本当にもらってきた丸太乾燥してようやく鍋敷きにできましたみたいなのを、うん、子供が磨いてる動画をわざわざ上げて、
うん
う
ん、
うちをメンションしてアップしてくれる人とかが出たりとか、うん、
なるほど、
っていうのもあったんで、なんかそういう風になってくると、
はい、
よく林業だと川上から川下まで情報がなかなか伝わらないみたいな話とかもありますけど、はい、なんか そのプロセスが少しでも分かってもらえて、うん、なんかその、まあ、ものづくりってやっぱり、まあ、簡単じゃないじゃないですか、
うん、
だからその大変さだったりとか、なんかそのみんなが何を気をつけて木工の製品作ってるのかとか、
うんうんうん、
なんか少しでも全部はね分かるわけじゃもちろんないんですけど、
はい、
なんか感じてもらえて買うときにまた気にしてもらえたりっていうことが、ね、まあ、増やせてるんじゃないかなっていうのは、スピードバックを受けててすごく思うところはありますよね、うん、
ですね、なんかやっぱ森の世界って価値のとこがすごい変、
うん、
じゃないですか、
うん、
その生きてる木を指さしてこの木いくらだと思いますか、
うん、
って言ったらまあまあ10万って言うじゃないですか、
あ、まあ、大体言うねそうっすね、
でいや4000円なんですよ5000円なんですよって言って超びっくり うん、してで板になったものをこれいくらだと思いますかって言ったら500円ってなんで下がんねん
って確かにそうだよね、それはそう思う、
一本がどんだけ取れると思ってるのっていうかさそれ分かんないのは当たり前なんですけど、
うん、
その過程が見えないからね、
うん、
だけど木、生きてる木は高いのに材木は安いよね、感覚としてみんなが持ってる、安いというかあの木だから材木も超高いとは思ってないというか、
うんうん、
柱1本いくらですかって言って、でも柱ってそれこそ数十センチの木から、サイズによっては1本しか
取れないですから本当そうだよ、まあ、柱が全部落とされて
そうそうそう
1本の細い角材ができて
角材になった時にじゃあ一緒だからねみたいな値段一緒やんっていう話になるんですけど、なそこにいろんな手が加わってるけど、値高さがそこにおもろさがあるなっていう気もするんですよ。
ああ、なるほどね。
生命に対するみんなの価値観は高いと。
うん、
でも、マテリアルとしては安い。
うん、
ここのなんかギャップに、なんだろう、難しさもあるし、じゃあその、生きてる木が安い、実はこれ3000なんですよ、安いですよねって話じゃなくて、10万と思う、その感覚に寄り添った何か。
うん、
そう10万と言いたい
その一本の木をね、
そうそうそう、なんかその発想みたいなのが結構できないのかなと思ったりして、
あ、それは本当そう思いますね、
10万の木を切ろうみんなで、 つって10万もらうみたいな。
まあそうね、本当に。まあでも確かにうちがやってる東京ビリンクラブとかは5万円もらって3本キー育ててもらって、うん、まあ30年かかるかな。めっちゃ長いけど時間は。
めっちゃ長い。
だから確かにプロダクトになっちゃうとどうしてもね、なんか悲しいから100均とかでも木工の製品が売られちゃったりとかしてるし、
確かにね、
なんかその、ね、ホームセンターでも 2x4 とかが、うんうん、そんなに高くない値段で売られちゃってるから、うん、どうしてもそこにイメージが引っ張られちゃってるのかなっていう気はするんだけど、
うん、
まあ、そうじゃない価値 は僕たちが出してきたよね。
そうですね。だからやっぱりその木そのものは安くないと思うよなって、確かにそうだわなって、そこって大事な視点ですよね。
そうね、まあ、本当ね、高い子だと100万円とかいう子もいるし、子供たちによくクイズ出してるけど、
そうそうそう、20万ぐらいですか。
そうね、1本ね、3000円、5000円から1万円とかって思わないよね。
うん、思わないと、確かに思わないよ、あんな立派なさ、ね、木が
70年も経っていて、
嘘だろみたいな。大根育てた方がいいっすねって。
本当そうだよね。
1年で1本200円ぐらいになりますもんね。
なりますね。
まあ何かそういう、まあ、今年はというか、まあ、前からそうだけど、森にみんなと行くことで気づかされることいっぱいあるし、うん、面白いなってことが、まあ、たくさんあったんで、ですけど、
うんうん、
ですけどマジ忙しすぎたんで、
お、
来年はイベントを減らそうと。
なるほど、そう、もう謀殺されたんですね。
決意した。
そうね、イベント業務増えるとどうしてもね、仕事は滞りますよね。
そうですね。だからなんかもっとそれこそ、まあ、一般の人と一緒にっていうのも楽しいから、そういう機会はもちろん増やしたいんですけど、
うんうん、
その研修的なものとか、
うん、
平日も含めて設計できるようにしたいなってすごいあって。
あ、それはわかる。
なんかね、やっぱ土日だけだと木こりさんも製材所も休みに出てきてもらわなきゃいけなくなっちゃうから。
そうですね、
むずいんですよ。
わかります。調整もしづらいし、う
ん、だからそこはなんか社員研修とか、
うん、
もっと休みが分散する社会になってうまく行くといいなと思うんですけど、まあまあそんな感じで今年の秋の気づきをちょっとシェアして。でも昨日大阪、昨日じゃないや、今週大阪行ったんですけど、
はい、
大阪はまだ紅葉超綺麗でした。
ああ、そうっすか。
大阪っていう関西、
ああ
滋賀とか通って。
暖かかった？
あったかい。
ああ、やっぱそうなんだ。
長野寒い。
長野寒いっす。
長野さん、
まあ、ね、昨日今日 いるけど檜原も結構寒くて、夜も毛布プラス毛布団で寝てるけど、長野はちょっとやっぱ一段寒さ、
一段寒さ、
やっぱり一段寒さ、
厳しさがありましたね、
うん、まあ、雪もちらついてたし、
ね、昨日ちらついてた、
うん、
焦った。本当、まあでも冬の長野も大変気持ちいいので、ぜひまた、ぜひまたというか皆さんも来てほしいと思いますけど、うん、森は一段と寒いですからね。
そうだよね。
寒い森で遊びましょう、ぜひ。
焚き火しましょう。
うん、じゃあ今日はそんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。